ヨハネの3の3章の、1節と2節を読みします。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜、イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。で、この3章の、ヨハネの3章の情報から分かるのは、ニコデモさんという人はパリサイ人だったということです。で、律法にとても厳格な人で、人というかその宗派というか、ユダヤ教の中でも六千というふうに言われるこの律法を彼らが作ったね、も含めて、旧約聖書には613というふうに言われてますけど、それを含むもちろん六千のそのルールを、戒めを守ることを追求しますといった人たち、その宗、一派ですね、がパリサイ人と呼ばれます。で、ユダヤ人の指導者であったというふうにも書かれています。で、十節を読んでみると、あなたはイスラエルの教師でありながらとなってますので、そのイスラエルの民、つまりユダヤ人に対して、その律法であったり聖書のことであったりというのを教える立場にあったということですね。だから宗教的な指導者としての地位があったのかなと思います。で、もしかするとユダヤの議会、サンヘドリンと言われる議会の議員だったかもしれません。で、その人が夜イエスを訪ねたというふうに書かれています。で、このヨハネの2章の最後を見てみると、23節と23節、イエスが吸越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じたとあります。なので、このニコデモさんもこのイエスが行っていた印を見て、この人は神から使わされたものであるはずだということを信じたんですね。で、神が共におられるのでなければ、あなたがなさるようなこのような印は誰もすることできないと。だから、その夜イエスを訪ねたのは、もしかしたら他のユダヤ人たちを自分のこの宗教的な立場からして、その恐れたのかもしれませんし、もしかすると、そしておそらくそのイエスとゆっくり、そしてじっくり話したかったんだと思います。で、そうやっていろんなその奇跡だとか、その癒しだとか、悪霊の追い出しとか、そういうことをイエス・キリストがしていたので、常に人が周りにたくさんいたはずですよね。そうするとゆっくり話することができないので、おそらく夜イエスを訪ねたんじゃないかなというふうに思います。で、同じヨハネの福音書ですけど、少し先に、少しというかだいぶ後ろの方に行くとですね、19章、イエス・キリストの十字架の後の話ですが、イエス・キリストが十字架で死なれて、そしてその体をアリマタヤのヨセフという人がピラトに頼んで墓に納めたいというふうに行きますけど、そのアリマタヤのヨセフと一緒にいたのがこのニコデモさんです。ヨハネの19章の39節と40節を読みします。ごめんなさい、どうしようかな、38からいきます。その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。 それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってきてやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に天布で巻いた。そういうふうにあるように、このニコデモさんはイエス・キリストのその遺体を受け取ったアリマタヤのヨセフさんと、墓にイエスを葬ったということになります。で、その時にもつ薬とアロエを混ぜたものを約30キロ持ってきたというふうにここに書かれていますが、この一つ一つはものすごく高価なものだったというふうに言われています。なので、これを持ってくることができるということは、かなり彼にはニコデモさんにはそのお金があって、彼が裕福だったということが考えられますね。 まあ、イスラエルの教師であり宗教的な指導者であり、パリサイ人と考えればなんとなく想像がつきますかね。そういうユダヤの社会の中で、認められた人の一人ですね。でイエスを神の元から来られた教師として理解していました。ここではまだキリストとして理解していないですね。イエスが行うその印を見てイエスを教師だと信じたんですよ。イエスに教えてほしかったはずですね。何か教師先生っていうふうに来たわけだから、もしかすると神のご計画についてイエスというかキリストという方が来られるのを知ってるんだけども、あなたは何かご存知ですかっていうふうに、聞きに行ったのかもしれません。また救いについて聞きに行ったのかもしれません。イエスはそのニコデモがどうであれ、その真理を求めて来る人たちのことを無視される方じゃないので、イエスはニコデモに答えました。3節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエスにはそのニコデモさんが来た理由が分かっていました。特に何か、まあ、このヨハネの記録ではニコデモがそのようなことをどうしたらその神の国を見ることができるんですかっていうふうなその質問をしたわけじゃないですね。けれどもその何か教えてほしくてイエスのもとに来たんですよ。でイエスはニコデモにこの答えを、まあ、このことを伝えたということは、神の国に入るにはどのようにしたらいいのかということを彼が考えてたことをイエスは知っていたということですね。面白いのは彼はそのパリサイ人なんですよ。一生懸命何かを行ってその神の前に正しいと認められて神の国をその天国に行くんだというこの一生懸命さがあるんですよ。で宗教的な指導者の立場にあって、そしてそのお金も持ってるんですよ。イスラエルの教師でもあるんですよ。でも確信がないんですよ彼には。どれだけのことをしてどれだけのことを守ってどれだけその人から認められていてもそのような地位にいても彼の心の深いところにその確信がなかったんですよ。私このままで神の国を見ることができるんだろうかって、どうしたら神の国を見ることができるのか。イエス・キリストはその答えとしてニコデモさんに伝えたのは、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないというふうに伝えました。じゃあこの新しく生まれるということはどういうことなのか、それについてこの二人が会話をしています。4節から6節、ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。新しく生まれるにはどのようにして新しく生まれることができるんでしょうかって。老齢になって、おそらくニコデモさんはある程度のその年を重ねてたんでしょうね。老齢になって新しく生まれるということはどうするんですかって、母の胎にもう一度入って生まれることはできませんよって。お母さん大変じゃないですか。小さな赤ちゃん産むのも大変なのに、大人がお腹の中入ったら大変なことになりますよ。そんなことはありえないじゃないかっていうニコデモさんの訴えは、まあ、もっともというか、もしそうであれば誰もそんなことできないですよ。イエス・キリストはその答えの中で、水と御霊によって生まれるということが新しく生まれることだというふうに説明しました。水と御霊によって、水っていうのは何を指すかっていうのは、いろんなその考え方があります。主に2つこの水について言われていることがあって、1つはその、お母さんのお腹から胎の中に、その羊水の中に、赤ちゃんはいます。そこから出てくる。だから水によって生まれるというのは、一度この肉体を持って生まれるということ、その上で聖霊によって生まれることによって新しく生まれるんだというふうにその理解している人たちもいます。で一方でその水というのは、1章とか2章とかを見てみると、その水のバプテスマという話がありますね。 で、バプテスマというのは自分の罪を認めて、この罪を神に許していただく必要があるって、神にはこの罪を許すことができるんだっていうことを信じて、まあイエス・キリストを信じるときには、このイエス・キリストがこの罪を負ってくださって、イエス・キリストにあってこの罪が許されるんだということを信じますということを、神に対して、それを見ている周りの人たちに対して告白することが、そのバプテスマの意義ですよね。だからそうやって自分の罪を認めて、その神に救いを求めるというこの水、そしてその上でイエス・キリストを信じたら与えられる聖霊によって新しく生きるんだと。だから両方とも別にそのどの水の解釈が正しいかっていうのは分からないです。どっちにしても説得力が僕はあると思います。まあ、個人的には後者の方のバプテスマかなって思ったりもします。で、6節に肉によって生まれたものは肉だというふうに書かれているので、水と霊によって生まれたものは霊だというふうに私は思います。肉によって生まれるのと御霊によって生まれるのは違います。肉によって生まれるということは、その全員ですよ。この地上で生活している全ての人が肉によって生まれてます。けど、御霊によって生まれた人というのは、その肉によって生まれているだけではなくて、その人に与えられているその霊の領域が生きている人です。で、これもよく言われますし、私たちも何度も確認してますけれども、神が人を創造したときに、三つの領域に分けて作られたと。一つがこの目に見える体、肉体です。そして私たちの心と言われる部分、心というのは目に見えませんが、私たちの考えとか私たちの思いとか私たちのその感情を司っている、領域ですね。だから私の人となりというのは肉体、見えるこの肉体にあるわけじゃないんですよ。なぜこのような髪型で、なぜこのような表情で、なぜこのようなことを言ったりやったりするのかというと、私の本質のあるこの魂の領域、私の心があるところ、私の考えや私の思いや私の感情があるところの現れなんですよ、体に出てくるものというのは。で、もう一つの領域は霊です。で、この人の魂というのは、私たちの考えや思いや感情というのは何かしらに影響を受ける領域です。本来神はこの霊の領域を人に与えて、この霊の領域が私たちの心の領域、心というかその魂の領域、つまり心、考えや思いや感情というのに影響を与えて、そして肉体を動かすというふうに神は人を作りました。けれどもアダムとエバがその神の命令に従わないで罪を犯してから後、アダムとエバから生まれてきた子供たちというのは霊によってではなくて肉によって生まれてきました。で、その肉によって生まれる人たちというのは、私もそうなんですけども、私たち全員そうなんですけど、その霊の領域が死んでるんですよ。だから私たちのこの魂、私たちの人となり、その心の領域、考えや思いや感情というのは私の肉体によって影響を受けてるんですよ。だから体がその食べ物を欲したり飲み物を欲したりするときに、私のその感情とか私の考えというのがこの体の必要を満たすために考え、そして体を動かすわけですよ。で、霊が死んでると、霊の領域というのは神と交わる領域なので、本来神がその神と霊の領域で私たちがその神の願っておられること、神が喜ばれること、神が私たちに対して本当に注いでくださっている愛とか、そういうものを感じるというか受け取ることができる領域なんですよ、霊というのは。でもそこが死んでしまったので、その私の心、私の魂の領域というのは常に肉の方から、この肉体の領域からの影響を受けてるんですよ。だからその肉の領域、肉からの影響をずっと受け続けているのであれば、私はその神が何を願っておられるのか、その神が何を考えておられるのか、神の愛というものは、神の恵みというものは、神の慈しみ、憐れみというのはどういうものなのかということは一切わからないんですよ、霊が死んでると。 霊が死んでると肉の必要しか求めないので、神の必要とか神が願っておられることは分かりません。霊が死んでると肉の必要でしか分からないので、肉の必要しか求めないんですよ。でもイエス・キリストを信じると、その霊の領域が生きるというふうに聖書は約束しています。説明しています。神が私に願っておられることをその霊の領域で知るんですよ。聖霊は私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださってるって、神がどれだけ私のことを愛しておられるかということは、その霊の領域でから来るこの影響を、私の魂の領域が、私の心がそれをキャッチしないと、考えとして、思いとして、そして感情として、私のうちにその溜まることはなく、そして神の愛を受け取る、その霊の領域で受け取ったものがないと、その神の愛によって、神の愛に応答するとか、その神の愛、神が愛してくださったように人を愛するということはできないんですよ。その自分なりの愛なんですよ。肉体のその思う、この肉が欲してる愛を私はやるしかできないんですよ。神が注いでくださっている愛に応答することはできないです。霊が死んでたらね。でもイエス・キリストを信じて霊が生きると、神の願いや御心が考えや思い、自分の感情に影響を与えて、それに基づいて私たち行動するようになるんですよ。7節と8節。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。新しく生まれるということは、このように霊によって生まれるということは、この私たちの霊の領域が生きるということは、その私たちの知性を超えてるんですよ。霊の領域ってのは見えもしないし、肉ではその触ることすらできないんですよ。だからもうすでに知性を超えてるんですよ。風はどこから吹くか分かりません。でも風があることは分かります。どこへ行くのかもわからないんですよ。どこから吹いてきてどこに行くのか。霊についても、私の持ってる、私たちの持ってる肉とかそのままの魂では理解できるものじゃないんですよ。私たちの目で見れるものでも、その手で触れられるものでもないから。でもその影響が見えるんですよ。風が吹いたらそのキビ畑が揺れたりして、音が聞こえたりしますよ。強い風が吹いてくると、台風の時とか寝れないくらい大きな音するじゃないですか。見えないけど、新しく生まれた人の言動がその影響を表すんですよ。霊によって生まれると、その人の言動がこの霊によって影響されているということを見るきっかけになるというか、うまく自分では説明できないんだけども、明らかに私の魂に影響を与えているものが、イエス・キリストを信じる前とイエス・キリストの信じた後でははっきりと違うものがあるということを自分の中で感じるんですよ。そして自分の言動が変わるので、私の言動を見聞きしている人たちも何か違うというふうに思うわけです。で、神の御心とか神のご計画を知って、それを求めて生きるということは、決して狂信的な、また不思議なキモい人になるわけじゃないです。いや宗教みたいな感じにはならないんですよ。なぜかというと、神の影響を受けると神のようになるからです。聖書で神はどのような方かと言ってると、言ってるかというと、神は愛だと言ってます。だから私たちの霊が生きて、そして私たちのその魂がこの霊から影響を受けると、つまり神とつながる領域、神が愛だというその神の愛を聖霊は私たちの心に注いでくださるんですよ。そうすると、神が私にどれだけそのどれだけの愛を持ってその接してくださっているのか、どれだけの恵みを持って、どれだけのその慈しみや憐れみを持って私にその対処してくださっているのかということを知るんですよ。で、その愛のありがたさというか、 その愛の、愛に対する感謝とか、平安とか、喜びが私の魂の領域を満たすので、それが私の考えや私の、思いや私の感覚のこの動機、ごめんなさい、土台を築いていくんですよ。なので私の行動はこの神の愛に基づいて変わっていくんですよ。だ愛によって動くその動きを見て、うわ、キモって思うことはないはずですよ。いろんなそのインターネットで溢れてるような動画とか見てもなんか感動秘話みたいなそういうのって溢れてますよ。困ってる人に手を差し伸べたり、助けてあげたり、みんなからのけ者にされてるような人たちにその愛を示したりするようなその感動秘話みたいな。でイエス・キリストを信じてる人も信じてない人もそういうその愛の行動や愛のその言葉を聞いたり見たりすると感動するんですよ。本当に私たちの霊が生きて、そして神の愛が私の魂をに影響を与え始めると、私たちの言動が変わって、その影響を受けた人のその行動を見ると、そしてその言葉を聞くと、そこにあるものは感動とか平安とか、ある意味驚きというか、なぜこんなことが起こるんだこの人の人生にって。どれだけお金を儲けるとか、どれだけ健康でいられるかとか、どれだけ仕事に成功するかとか、そういうものじゃないんですよ。霊の領域が生きると、新しく生まれると霊が生きるんですよ。霊によって生まれるんですよ。イエス・キリストを信じるとその霊の領域が生きるんですよ。そうすると私のその言動がこの神の愛によってその染まっていって、神の愛が動機となって私の行動や言葉というのの指針となっていくんですよ。多くの人たちがイエス・キリストのことを見てイエス・キリストを受け入れたのは、イエス・キリストがキモかったからじゃないですよイエス・キリストがあまりにもなんか正しすぎて、このもう触れることもできないような、なんかこのシャープなツンとしたような人だったからでもないですよ。イエス・キリストは愛に満ちておられた方で、慈しみとか憐れみに満ちていた方ですよ。だから子供たちも男性も女性も年齢を問わずイエス・キリストのもとに助けを求めていったんですよ。そのようなイエス・キリストがその醸し出していた、イエス・キリストから溢れて流れていっていたその愛が、新しく生まれた人たちの中からも溢れ流れていくんですよ。どうやってそんなことが起こるのか分かりません。風がどこから来てどこに吹いていくのか私たちには分かりませんけれども、そうなるんですよ。私がどういう原理でそのように変えられていくのか分かりません。いつどのようにそうやって変わっていくのか私には分かりませんけれども、確かに風が吹いて、風がどっかから来てどっかに行くように、霊によって生まれたら、その霊が私たちを導いてイエス・キリストのように変えていくんですよ。9節から12節。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょうか。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。ニコデモにはどうしたらこの新しく生まれることができるのか、水と霊によって生まれることができるのか皆目見当もつかなかったんですよ。それでどうしてそのようなことがあり得るのでしょうかっていうふうに聞きました。でこれはこの訳ですけども、そのどうしたら、 How ですよ英語だと、どのようにしたら私は新しく生まれることができるんでしょうかって その新しく生まれるためにはどのような歩みをすれば私はいいんでしょうかということをイエス・キリストにここでニコデモさんは聞いています。止める青年は永遠の命を得るために私は何をしたらいいでしょうかって聞きました。何をしたらです。だから What to do、 そのto do リストを与えてくださいって、これとこれとこれをやったら、リストの1番から10番までこれ全部やったら永遠の命は得られますよ的な、何をしたらいいですかという質問をしました。だからその質問とこのニコデモさんの質問はちょっと違います。止める青年は何をしたらいいのかって聞きました。リストをくださいと、やるべきことを教えてくださいと。けれどもニコデモさんはどうしたらそうやって自分が変えられていくのか、どうやったら新しく生まれることができるのかということを聞きました。だから歩み方、生き方、プロセスを聞いてるんですよ。どのようにしたら私はその新しく生まれるというところに至ることができるんでしょうかと。イエス・キリストはその答えというのは至って初歩的なことだというふうに彼に伝えました。イスラエルの教師でありながらこのようなことも分かんないんですかって。私今その中学生に勉強を教えてるんですけど、で数学を教えながら思うのは、やっぱり足し算と引き算と掛け算と割り算ができないと難しいというか無理なんですよ、中学の数学がやるには、を教えるのは。だからその小学校でしっかり足し算とか引き算とか数学に関してはですよ、掛け算とか割り算とかができるようになってないと、やっぱ教えるも何もって感じです。できないんですよ。初歩的なことができないとその次のことっていうのはできないですよ。方程式も解けないし、方程式が分かんなかったら二次方程式も解けないですよ。同じようにこの至って初歩的な新しく生まれるということが分かんなければ、どのようにして新しく生まれるのかということが分かんなかったら、他の律法を守るとか清く正しく歩むとか、そんなのはできないはずだって。新しく生まれるプロセスというのは至って初歩的なことなんだって。ありがたくないですか。私たちがものすごい知識があって、ものすごいその行いとか行動とかそういうことをやった上でようやく新しく生まれることができるんだったらですよ、そこに至るまでのその道のりというのは長いですよ。だけど新しく生まれるのは極めて初歩的なことで、何かその神のためにやりますとかやりませんとか、なんかその知識としてこれが神が願っておられることですとか、これは神が願っておられませんとか、聖書にはこのように書いてありますとか、そういうこといらないんですよ。ものすごく初歩的なことで誰であってもできるというか、このプロセスを歩むことができるような初歩的なことなんですよ。新しく生まれるということは、つまり神の国を見る、天国に入るということは、ものすごく初歩的なプロセスを踏めばいいだけなんですよ。13節から15節。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまた挙げられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。イエスはニコデモに分かるようにその天のことを、天上のことを地上のことで説明しました。ニコデモさんはパリサイ人で、そしてイスラエルの教師だったので、この、民数記の話は知ってるはずです。民数記開いてみましょうか、せっかくなので。民数記の21章です。民数記の21章4節から9節までを一緒に確認しながら読んでいきたいです。民数記の21章の4節から9節、じゃあ読みます。彼らはホルサンからエドムの地を迂回してアシの海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢できなくなり、民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。 見つかりの食、食べ物であるマナは嫌だって言ってるわけですよ。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。神に対して逆らったその罪に対する罰ですよ。裁きですよ。民はモーセのところに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。すべて噛まれたものはそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、そのものが青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。でイエス・キリストがニコデモさんに話したのはこの話です。モーセが荒野で蛇をあげたようにというのはここです。なんか面白いと思いません？モーセが願ったように、蛇をイスラエルのその民のいるところから取り去ってくださいというふうに祈ったはずなんですけど、神は分かったよって言って、その蛇を取り除いたわけじゃないんですよ。蛇に噛まれても死なないように、その道を示したんですよ。噛まれた人が死なないように、じゃあ今からその噛まれた人は死にませんというようなその宣言をしたわけでもないんですよ。神が全てをしたわけじゃなくて、人間側にそのある程度の責任を渡したんですよ。その責任というか応答することをね、神を信頼して応答する。responsible というのが責任の英語ですよ。英語は責任のことを responsible と言います。response というのは応答する。above というのはことができるということです。だから落としなさいと。神を信頼して。それは何かというと、モーセが青銅の蛇を作るので、それを旗竿の上につけて上に掲げるから、それを見たらいいって。見るだけで救われるって。見るだけで死なないって。どのような原理かはわかりません。だけど、見たら死なないんですよ。噛まれたけど死なないんですよ。でも、その蛇を見ない人たちというのは死んだんですよ。だから、周りにいた人たちというのは、頼むよって。あの旗竿にかかってるその青銅の蛇を見上げてごらんよって。そしたらあなたは蛇に噛まれてるけど死なないからって。で、そこで、いや、そんな、なるわけないじゃないかって、もう噛まれたからダメなんだとかって言って、その見なかったら彼は死ぬんですよ。え、そうなのって。よう分かんないけど、じゃあ見上げてみようかって。見たら生きるんですよ。そのように人の子もあげられなければならないって。蛇というのは罪を象徴します。エデンの園でもそうですけど、悪魔が蛇の姿をとってアダムとエバを誘惑しました。蛇というのはその罪の象徴です。モーセがその蛇を青銅で作りました。青銅というのは裁きを意味します。幕屋とか神殿の 中身というのは、金で作られましたけども、神殿の外にある祭壇とか、その手を洗う、ものとかは全部青銅で作られています。だから裁きが、裁きの象徴なんですよ、青銅というのは。だから青銅の蛇というのは、この蛇、つまり罪が裁かれたということを象徴してるんですよ。だから罪が裁かれたということを、その象徴を見ることによって、見上げることによって、その蛇に噛まれた毒、罪によって犯された毒というもので死ぬことはないという話です。多くの人が蛇に噛まれて死んだけども、挙げられた青銅の蛇を見た者は死ななかったんですよ。これを説明することのできる物理学的な、医学的な、宗教学的な、その、理解というのは、説明というのは存在しないです。なぜかわからないけど、モーセや彼の言葉を信じて、神の言葉を信じて、救われた人々の声を信じて、挙げられた青銅の蛇を見たら、解毒されて命が救われたんですよ。 イエス・キリストが全ての人の罪を負って裁かれて上に上げられるんだって。それが十字架です。イエス・キリストの十字架は私の罪が裁かれたということの象徴なんですよ。イエス・キリストを見上げるとき、私の罪が裁かれたということを信じるんですよ。あ、私の罪のためにイエス・キリストがもうごめんなさいとかって、私の罪のために、そんなんでその悲嘆してイエス様はごめんなさい的な、そういうことを言う場所じゃないんですよ。もちろん私の罪のために苦しまれたことは感謝しますよ。けれどもそれを見上げて、その自分の罪深さをなんかずっとぐじぐじ言ってるんじゃなくて、私がどれだけ罪深いかというのを神がイエス・キリストの十字架によって示したいのではなく、その先にある救いを私たちに与えたいんですよ。私のそのぐじぐじしているその罪を、それの原因となっている私の失敗をイエス・キリストに負わせて、イエス・キリストが罪となってそして裁かれたので、十字架にかけられて挙げられて、そのイエス・キリストの十字架を、イエス・キリストのその贖いの技を見上げるときに、私たちはイエス・キリストのゆえに神の恵みによって罪が許され、その罰から免れ、私は救われたということを確信するんですよ。信じる者は皆イエス・キリストにあって永遠の命を持つということを信じるんですよ。新しく生まれるために必要なことは、このイエス・キリストの十字架を見上げるっていうことだけです。その他必要ないんですよ。16節から18節の全般まで。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。なぜ神は御子イエスを世に使わして十字架にかけてくださったのか。それは神が私たちのことを愛しておられるからです。あなたのことを愛しておられるからです。神は私たちを裁くためではなくて、救うために御子イエスを使わしたんですよ。神の愛とイエス・キリストの犠牲、その十字架に挙げられたイエスを見上げる信仰が私たちを新しく生まれさせるんですよ。行いじゃないです。知識でもないです。神が私のことを愛してくださっていて、私の罪を許して、私がその罪の罰を受けることがなく、私の魂が救われるために、神の国に私を引き入れてくださるために、イエス・キリストを使わせてくださって、イエス・キリストを犠牲にしてくださったということを信じる信仰。その動機は愛だということを信じる信仰。イエス・キリストの十字架の犠牲によって私の罪は許されて、神の前に私は正しいと認められるんだというその信仰ですよ。それが私が新しく生まれるためのプロセスです。5歳の子供でも救われるようなシンプルで分かりやすく、至って初歩的な救いの方法です。神は救いですよ。聖書を何十回読まないといけないとか、613ある律法を全て守らないといけないとか、何年間は必ずこれこれをしないといけないとか、二度とこれをやってはいけないとか、考えてもいけないとか、そういう禁欲主義的な、またその修行的な、その頑張り主義的な、そういうものではなく、ただ信じれば救われるんだって。それを信じたら新しく私たち生まれるんですよ。新しく生まれたら水と霊によって、イエス・キリストを信じる信仰によって霊が与えられて、新しく生まれたら私たちは神の国を見ることになるんですよ。何をしたらじゃないです。新しく生まれる プロセス、イエス・キリストを信じるんですよ。神の愛を信じるんですよ。それだけです。18節。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。世はすでに裁かれていると。だそもそも世というのは、裁かれてるんだって。裁かれる対象なんだって。罪に定められて罰せられる対象なんだって。だからこそイエス・キリストが使わされたんですよ。そのままでは全員が裁かれる状態なので。だからイエス・キリストが使わされたんですけども、でもイエスの皆、つまり神は救いなんだということを信じなければ、その救いを受け取らなければ、そのまま裁かれるしかないんですよ。荒野で蛇に噛まれた人のように、その罪に侵されていて、それをその解毒するのは、イエス・キリストの十字架を信じて、神の愛を信じてそれを見上げるだけなんですけど、それを聞いても、なわけあるかって、私は私のやり方で生きるんだっていうのであれば、もうそもそも救いを受け取らないということは、要はもうすでに裁かれてるわけだから、救いを受け取ることができないんだって。でそこは私たちに与えられているその応答する部分ですよ。神は愛だから神は恵み深い方なので私たちが救われる方法を与えてくださったんですよ。全部オートマチックに指パッチンでその罪を全部許しましたみたいなそんなんじゃないんですよ。神が私たちに与えてくださったのは信じるという信仰がその応答として求められるものなんですよ。19節と20節。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。イエス・キリストを信じない者の深いところにある理由というのはなぜ信じないのか。光よりも闇を愛するからです。その神の正しさの基準というのはあまりにも高いので、そんなん言ってたら私好きなことできないじゃないかって。私がその肉の声に耳を傾けて、肉に生きてしまうときに、どうやって考えるかというと、いや、それでもっていう。光よりも、神の正しさの基準よりも、私の肉の闇のその正しさの基準を愛するんですよ。神がそれを願っておられないということを分かってても私の肉は許したくなかったり私の肉は怠慢でダラダラしたいんですよ。なぜ罪を犯すかというと光よりも闇を愛するからです。光を憎む行いがバレることを恐れて光の方に来ないって、これは本当に愚かな話ですよ。神の前に隠れおせることはできないし隠し通せることはないですよ。何一つとして神の前に全ては裸でさらけ出されてるって。それでその神にバレないようにとか、その自分の悪い行い、悪い考えがバレないように、そのこれはもう墓場にまで持っていくんだって。でも神には全部バレてるんですよ。だから怖いんですよ。自分がどうやって思われるんだろうか。自分のなんかこの今まで築いてきたものが全部なくなってしまうんじゃないか。いろいろと恐れるんですよ。なんで恐れるかっていうと、救いを信じないからですよ。許しを信じないからですよ。神の愛を信じないからですよ。いや、こんな私が許されるわけないっていうのは。でも、神は私たちを、御子をさえ惜しまずに与えてくださるほどに愛してくださってるんですよ。そしてイエス・キリストの命によって贖われない罪なんて、許されない罪なんてないんですよ。それを信じると、私たちそれを信じて新しく生まれたんですよ。信じて新しく生まれたもの、真理を行うもの、21節。しかし真理を行うものは光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。真理を行うものは光の方に来るんだって。これ神がしてくださったんですっていうことを伝えるためですよ。私じゃないですって。光の方に行けば行くほど自分の罪とか自分の闇というのが鮮明にバレてきます。だから自分の肉というのは 悪くなりたくないから、自分は悪いということを認めたくないから、他の人が悪いって言いたいから、もしくは他の人も悪いって言いたいから。 だから認めたくないんですよ。でも光のところに行くとそれが見えてくるんですよ。でも神は救いであるというイエスの名、イエシュア、神は救い、神は救うという名を信じているので、許しを受け取るために光の方に近づいていくんですよ。私が正しいから光に歩むんじゃないんですよ。大丈夫です。私が悪いから光の方に進んで許しを受け取って救われるんですよ。だから光の中に留まっていられるんですよ。私が正しくなければその光の中にいれないんだったら、私は1秒もその光の中にいることはできません。けど私が悪いから光の方に出てっていいって言ってるんですよ。神が私たちに救いとして与えてくださっているこの光、イエスキリストというのは、正しいものだけがいけるんじゃないんですよ。正しくないからこそいけるんですよ。救いが必要だから。神はそのことを分かってイエスキリストを私たちに与えてくださってるんですよ。イエスキリストによる救いを私たちに与えてくださることで、神は私たちに選択肢を与えておられます。ご自分の私たちに対する愛を明らかにしてくださったことで、神は私たちに選択肢を与えてくださっています。つまり、それを信じて、受け取るか受け取らないか、それを私たちの自由意志に委ねておられるんですよ。どうするって。あ、そうなんだって言って、イエスを見上げるか、いや、んなことあるわけないじゃないですかって言って、見上げないか。私たちの自由意志に任されてるんですよ。だから毎日の生活の中で私たちは光の方に進むことを選択する必要があります。イエス・キリストを信じて、水とそして聖霊によって新しく生まれたものとして、自分の闇や自分の罪や自分の愛のなさや自分の怠慢や自分の短気や自分の不信仰が見えたらどうするかですよ。それらを否定して誰かに責任転嫁して、その罪とか闇とかを自分の心の深いところにしまって、イエス・キリストの十字架を無視することもできます。でも逆にそれらを認めて、イエスが私の身代わりとなって罪となって裁かれた十字架を見上げて、許されたことを、救われたことを信じることもできます。神は私のことを愛してくださっていると、そのここに書いているように、一人子さえ惜しむことなく与えてくださったというその愛を信じることも信じないこともある意味私たち次第です。私たちが抱える肉というのはものすごくものすごくどしがたいです。自分の力や自分の意志で肉に言うことを聞かせるようなことはできないんですよ。それはもう無理な話だし、不可能な話です。神が願っておられることをやるぞって言って、その自分の力でその自分の肉を動かすというのは無理です。神の愛が私から溢れ流れるようなことというのは、自分の肉で生きている限り不可能です。私のこの魂の領域が、考えや、思いや感情、感覚というのが霊によって影響されない限り、私は肉を制することはできません。でも十字架に挙げられたイエスと、そこで明らかにされた神の愛を見上げるんであれば、そしてそれを信じるんであれば、新しく生まれたものとして歩むことができるんですよ。それがその新しく生まれたものの歩みですよ。原理とか原則は分からなくていいんですよ。でもただ私がその神の愛をイエス・キリストの十字架でその許しを受け取るということで、そのもう一度何度も何度もその都度その都度信じて、そうでしたって神の前に出ていくたんびに、私は神が願っておられるような生き方をするようになるんですよ。なぜなら神の霊が私たちの心に、この魂の領域に、神の私たちに対する愛を注いでくださるからです。十字架を見上げて許されたことを、 神の愛を何度も何度も確認するということが更新の洗いです。テトスの3章の5節のイエス・キリストを信じて霊が生まれ、その生きるということはその新生です。新しく生きるという、その後もイエス・キリストの十字架やそのそこに示された神の愛を見上げていくのがその更新の洗いです。そうやってその聖霊によって生きるんですよ。神が願っておられるからこれをやろうとか、神が願っておられないからこれはやめておこうとか、そうやってその自分の頭で考えて、そしてやれるもんじゃないんですよ。だから結局とどの詰まりというか、詰まるところ何かというと、私たちが見上げるべきものというのは、どれだけ神が私のことを愛しておられて、イエス・キリストの十字架にてどれだけ私が許されているかということだけなんですよ。何をするかとか何をしなくなるかとかっていうのは、それは結局身なんですよ。愛の身なんですよ。だから私、愛の身を結ぼうとするんじゃなくて、神からその愛を受ける必要があるんですよ。神の愛をその何度も何度も確認して、何度も何度も神の愛を、その愛に浸る必要があるんですよ。それを導いて、そこに導いてくださるのが聖霊の働きですよ。私は自分のことを変えることできません。だからこれをやらなければならないとか、これをやった方がいいということで、その良い行いを積もうとしてしまいます。結局それって何してるかというと、自分の肉で自分の肉をそのコントロールしようとしてるんですよ。だからそんな無理なんですよ。だからどこまで行っても成功しません。何をするかとか何をしないかとかではなくて、どれだけ神が私のことを愛しているかというところに思いを向ける必要があります。神の愛がその自分の心に聖霊によって注がれていくと、その霊に私たちの思いを向けてね、つまりその神イエス・キリストの十字架を見るとか、神の愛をその意識するっていうのは、その霊の声を聞くってことだから、霊の領域を働かせて、そうすると許さないといけないから許すんだとかじゃないんですよ。許さないといけないから祈ろうとかじゃないんですよ。あまりにもその神の愛が大きすぎて、その許さざるを得ないんですよ。あまりにもその神のそのイエス・キリストにあるこの許しというのがありがたすぎて、自分が親切にせざるを得ないんですよ。溢れてくるんですよ。愛っていうのは。それが新しく生まれたものの歩みなんですよ。聖霊が私を導いて、私を変えて、私から神の愛が溢れ流れるようにしてくださいます。そのためには、新しく生まれるためには、そのイエス・キリストの十字架と神の愛を信じる必要があります。一度それを信じて新しくされたんだったら、そこに留まっておくために、毎回毎回毎日の生活の中で、神の愛とイエス・キリストの十字架を見上げ続ける必要があります。それさえしておけば、その後のものというのはついてくるんですよ。行いがあっても、聖書をどんだけ読んでたとしても、その神の愛とかイエス・キリストの十字架というものがあやふわであれば、そこから何も生まれないんですよ。どれだけその良い行いをしようと心がけても、どれだけその教会に行ってたとしても、この神の愛とかイエス・キリストの十字架、その許しをしっかりと受け取ってなければ、身というのは結ばれないんですよ。どんだけ意識しても私たちには身を結ぶことはできないんですよ。自分を変えることはできないんですよ。だけどひとたび私たちが神の愛やイエス・キリストの十字架を思い起こして、それを見上げようとすると、聖霊が働いてくださるので、そうすると聖霊が私の心に神の愛をたくさん注いでくださって、そしてそこで私は喜んでいられるんですよ。息つけるんですよ。余裕が生まれるんですよ。そして神が私に与えようとしておられる行いや言葉というのを受け取って、私の毎日の生活の中にそれが溢れていくんですよ。神を信頼して、この新しく生まれるために踏んでったプロセスを何度も何度も私たち反芻すればいいんですよ。クリスチャンライフというのは何かするとか何かしなくなるとか、なんかそういう話じゃなくて、ただ本当にシンプルなんですよ。神の愛のうちに、そしてイエス・キリストの十字架を思い起こして、その神を見上げるという、その生活、もうそれがこのベースなんですよ。 それがなければその上に何を立ててもうまくいかないです。神のこの愛と神の恵みによるイエス・キリストの十字架による罪の許しを、そしてその救いを、私たちの毎日の生活の中で本当に毎度毎度毎日思い起こして見上げて受け取っていくことができますように。もし私たちのその人生を通して豊かな神の愛の実が結ばれて、それが溢れ流れるようになりますように祈ります。天のお父さん、どうか私たちをあなたの愛のうちに、イエス・キリストの十字架での犠牲による救いのうちに留めていてください。あなたの光のうちにいることができますように。どうか毎日の生活の中でこのイエス・キリストの十字架を、その犠牲を、その犠牲による罪の許しを、その救いを、その背後にあるあなたの私に対する愛を思い起こすことができますように。私の魂が、私の心が、考えや感情や思いがあなたの愛でいっぱいになるぐらい、どうか聖霊によって私たちの心を満たしてください。私たちの魂の領域をあなたの愛で満たしてください。もし私の行動が変わっていきますように、私の言葉遣いが変わっていきますように、私の毎日の生活の中であなたが与えてくださるその愛の実を結んでいくことができますように。何かをするんではなくて、あなたの愛を、イエス・キリストの十字架を見上げて生き続けられますように。どうぞこの新しくされたものの歩みを私たちが続けていけますように助けてください。またこれを聞いている人たちの中で新しく生まれるということがまだわからない人がいるのであれば、どうぞその方を助けてください。どうぞイエス・キリストを信じて、霊が生きて、そしてこの新しく生まれるというあなたの愛がその心に染み渡っていくような、溢れていくような、その歩みをすることができるように、どうぞあなたが導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。